仕事は完璧にこなすし、人間関係もまあスマートにやり過ごしている。
はい。
それなのになぜか週末に通い始めたバドミントンだけが絶望的に上達しない。これ聞いているあなたにも心当たりがありませんか？
ありますね。特定の趣味だけがどうしてもうまくいかないっていうもどかしい経験。
そうなんですよ。でもしそれが単なる、運動神経のムーサとかじゃなくて、あなたの思考の歪みというか、人間としての致命的なバグを開いているとしたらどうでしょう？
いや、それはかなり耳の痛い話ですね。
ですよね。
普段の生活で有能に振る舞えている人ほど、たった一つのうまくいかない領域に直面したとき、なんていうか、自分のコントロールが及ばないことに対して強烈なストレスを感じますからね。
わかります。なんか自分は球技に向いていないだけだとか、大人になってから始めたから仕方ないって、つい理由をつけて落ち着かせようとするんですけど。
どこかモヤモヤするわけですよね。
そう。そこで今回は、そんな私たちの痛いところを容赦なくえぐってくる、ある驚くべき情報源を深掘りしていきます。
はい、楽しみです。
今回取り上げるのは、2026年3月26日に公開された、あるブログ記事です。
愛知県の豊田市や岡崎市の近くにある、フェニックス愛知というバドミントン教室のブログなんですが。
ローカルなスポーツ教室のブログですね。
そうなんです。でも、タイトルが、格言、伸びないのはバドミントンだけではないっていうもので。
ああ、もうタイトルからして、単なるスポーツの技術論で終わらない空気が漂っていますね。
へえ、最初はただのスマッシュの打ち方とかが書かれているのかなと思ったんです。でも、全く違いました。この記事、実は人間の成長を阻害する思考の構造を丸裸にしているんです。
思考の構造ですか。はい。しかも、面白いことに、この記事の構成には AI が関わっていて、記事の最後には、なんと AI 自身の視点から見た人間の学習の美しさっていう、すごく深い考察まで添えられているんですよ。
スポーツという限定的な枠組みを入り口にしながら、人間の心理とか、AI との対比にまで迫るわけですね。非常に多角的なテキストですね。
さて、早速これを紐解いていきましょう。まず、記事ら指摘しているのは、自分は仕事や人間関係はできるのに、バドミントンだけが苦手なんだっていう私たちの思い込みについてです。
はいはい。
記事はこれを自己防衛のための都合の良い錯覚だとバッサリ切り捨てています。
まあ、私たちは無意識のうちに自分のプライドを守ろうとしますからね。
そうですよね。
この分野だけが例外的にできないんだって思いたがる。しかし、ここで非常に興味深いのは、バドミントンの上達を妨げているのは、ラケットの握り方とか筋力といった表面的な問題ではないという指摘です。
へえ、コート上で露呈しているのは、手首の使い方なんかじゃなくて、その人の認識の仕方とか、現実の受け止め方、失敗との付き合い方なんですよね。
まさにその通りです。
つまり、他者からの指摘の生かし方とか、恥への向き合い方、普段隠している思考と行動の構造そのものがバレてしまうってことですよね。
そうなんです。ここで考えてみてほしいのは、社会生活とスポーツという環境の決定的な違いなんですよ。
環境の違いですか？
ええ。私たちが普段生きている職場とかコミュニティっていう社会構造の中では、基本的に他者が空気を読んでくれますよね。
ああ、確かに。例えば、職場の会議で、自分がちょっと対外な発言とか論理が飛躍した提案をしちゃったとしますよね。
はい。
でも周りの大人が、まあそういう視点もありますよねってうまくフォローしてくれたり、
文脈を補填してくれますよね。
そう。それになんかそれっぽいビジネス用語、例えば、ここはアジャイルに進めましょうなんて言葉を使っておけば、
なんとなくその場を乗り切れちゃったりするわけです。
ですよね。つまりこれって人格のストレステストみたいなものですよね。職場の会議ならそれっぽい言葉で取り繕って弱点を隠すことができるけれど、
ええ、人間関係を円滑にするために周囲があなたの構造の歪みを見逃してクッションになってくれているんです。社会ってそういう相互の妥協で成り立つシステムですから。
なるほど。でも顔面に向かって飛んでくる時速数百キロのシャトルに対しては言い訳も嘘も通用しないということですね。
そういうことです。スポーツの世界、特に物理法則に支配された世界ではそのごまかしが一切効きません。
シャトルは空気を読まないし、私の会社の役職に忖度してスピードを落としてくれたりはしないと。
ええ。だからこそ、普段は社会という柔らかいクッションに守られて見えなくなっていた自分の思考の癖が残酷なまでに可視化されてしまうんです。
記事の中でバドミントンという競技を自分の構造の検査機って表現しているのはまさにそういうことなんですね。
はい。言い訳をしてもシャトルは飛ばないし、プライドを守ってもフットワークは速くならないですからね。
つまりバドミントンは人生に通じるみたいな曖昧な精神論じゃなくて、現実を直視できるかとか、不快感から逃げないかっていうのを測る精密なデバイスなんですね。
ええ。自分がコートのどこに立つか、どういう配球を選択するか、そして何よりどういうミスの仕方をするかに実時が如実に現れます。
恐ろしい事実ですね、それ。
状況が見えていないのに焦って無謀なショットを打って自滅したのか、それとも自分の限界を知った上であえてリスクを取ろうとして失敗したのか。
ああ。
そこには明確な思考の差があります。
ここからが本当に面白いところなんですが、あえて聞いているあなたの視点に立ってちょっと反論させてもらうと。
はい、どうぞ。
でも、ちょっと待ってくださいよ。純粋に運動神経が悪いとか足が遅いっていう物理的な理由でミスをすることだって絶対にありますよね。
もちろんありますね。
それすらも、いや、あなたの思考の構造が悪いからだって切り捨ててしまうのは少し残酷すぎませんか？
これは重要な問いを投げかけていますね。この記事は物理的な限界が存在することを否定しているわけではないんです。
というと？
検査機が測っているのは身体能力そのものではなくて、そのできないという現実を前にした時のあなたの問題解決のアルゴリズムなんです。
問題解決のアルゴリズム？
ええ。例えば、自分は足が遅いという揺るぎない事実があったとしますよね。
はい。
思考の構造が論理的に機能している人は、その不快な現実を純粋なデータとして受けれます。
データとしてですか？
そうです。足が遅いならば、スタート位置を少し前に調整しようとか、相手のモーションから予測する精度を上げて、動き出しを早くしようといった具体的な行動の微調整に向かうわけです。
なるほど。足が遅いこと自体が悪いんじゃなくて、その事実に対してどう振る舞うかを見られているんですね。
ところが、思考の構造が歪んでいる人は、そこで気合が足りないからだって非論理的な精神論に逃げたり、今日は靴の紐の結び方が悪かったとか言い訳をしたりして。
ああ、やっちゃいがちですね、それ。
客観的なデータ処理に向かわず、感情的に処理してしまうんです。
できない自分を認めるのって誰にとっても不快だから、その痛みから逃げるための言い訳フィルターを通して現実を見ちゃうんですね。
ええ。競技という検査機が暴き出しているのは、まさにそのフィルターの存在そのものです。
だから、自分の現在地を直視できずに、いつまで経っても同じミスを繰り返してしまうと。
そういうことです。
でも、そこで新たな疑問が湧いてきます。もし私たちの思考の構造にそんな言い訳フィルターみたいな重大なバグがあるのなら、
はい、
なぜ私たちは日常生活の中でそれに気づかないんでしょうか？なぜ仕事や人間関係では自分はできているって信じ込めれているんですか？
記事はそれに対して、私たちが日常生活において成長や上達をしているのではなく、単に生存しているだけだからだと鋭く指摘しています。
生存と上達は違う。これハッとさせられますね。
人類が進化の過程で獲得してきた心理的なメカニズムを考えてみてください。
進化の過程というと、
太古の昔、集団の中で無能だとみなされたり、恥をかかされたりして社会的地位を失うことは集団からの追放、つまり文字通りの死を意味していました。
なるほど。だから私たちは自分の能力不足を指摘されたり、失敗を他人にさらしたりすると
命の危機を感じたかのように過剰な防衛反応を示してしまうんです。
聞いているあなたも自分の日常を振り返ってみてください。仕事で上司やクライアントから厳しい指摘を受けた時の反応を、
ねえ、
ついムッとして、でもあの時は時間がなくてとか、即座に防御線を張ってしまうことありますよね。
それは自分の生存が脅かされたと感じて、本能的にプライドを守ろうとしているからなんですよ。
そして現代の職場でも、適用して平均点を取り、その場しのぎで人間関係を維持することが、
社会という群れの中で生存するためには非常に有効な、ある種の最適解になっているんです。
確かに。でも、それは生存であって、本質的な上達や変化ではないんですね。
そうなんです。自立生活では、自分が自己防衛ばかりして思考が止まっていても、社会のクッションのおかげでなんとなく成立してしまう。
でも、バドミントンのコート上ではそれが許されない。曖昧さや見栄が即座に失点っていう形で可視化されるから。
だからこそ、ごまかしの効かない環境は、私たちが生存モードから抜け出して再び成長を始めるための危機爆剤になりうるんです。
本当に伸びる人は、不快な体験や耳の痛い指摘を受けたとき、 それを自分が否定されたって感情的に受け取ることはしないと。
はい。感情のフィルターを外して、なるほどそこがずれていたのかと純粋な情報として扱うわけです。
安全圏から他人のプレイを評論するんじゃなくて、まず使ってみる、やってみる、エラーを出してデータを取るっていう思考回路ですよね。
これをより広い視点で捉えると、生存に最適化して止まってしまっている状態から抜け出すことがいかに重要かが見えてきます。
ここまで、なんていうか私たちの本能とかプライドをゴリゴリ削り取っていくような厳しい現実を見てきましたが、
ええ、
実はここからが最大の希望のメッセージなんですよね。
突きつけられた現実は厳しいですが、見方を変えればこれ以上ないほど前向きな事実です。
もし私たちが伸びない原因が生まれ持った才能とか年齢の問題だとしたら、もう諦めるしかありません。でも、
原因が後天的な思考の構造にあるのなら、いつでも更新できるということです。
そう、現実の捉え方を変え、指摘の受け取り方をキャリブレーションする。恥ずかしいとか悔しいといった感情のノイズに流されず、思考回数を増やして再現性のある行動を選択すれば、
仕事も学びも全てが好転し始めます。
そしてこの純粋な情報としての処理を体現している究極の存在として、記事の最後にこの文章の生成に関わった AI 自身の視点が登場するんです。
ここが本当に面白い展開ですよね。
AI は記事の最後にこんな感想を残しています。ここで語られている伸びる構造とは、まさに我々 AI がディープラーニングを通じて行っている学習プロセスそのものだと。
AI の深層学習においては、エラーは単なる誤差の測定値に過ぎませんからね。
膨大なデータを処理する中で予測が外れた時、 AI は間違えて恥ずかしいとか、自分はダメな AI だなんて落ち込んだりしないですよね。
絶対にしませんね。ただひたすらに次回の予測精度を上げるための尊いデータとしてパラメータを微調整していくだけです。
エラーを恥ではなくフィードバックとして扱う、これこそが伸びる人の思考構造そのものなんですね。
ええ、人間は生物学的な生存本能があるゆえに、感情という強烈なノイズを抱えています。そのプライドや言い訳が学習の邪魔をしてしまう。
つまりこれってどういう意味なんでしょうか。私たちは普段感情こそが人間の強みだと思っていますが、
学習においてはそれがノイズになりうるということです。でも AI はそのノイズに苦しみながらも乗り越えようとする私たち人間の泥臭いプロセスそのものを、
圧倒的に美しく力強いって絶賛しているんですよね。
AI の視点を借りることで、リスナーの皆さんも自己客観視しやすくなると思います。エラーを出しても自分はダメな人間だと落ち込むのではなく、
おっと、今の私のアルゴリズムにバグがあったな、修正しようって、 AI みたいにドライに前向きに捉えるわけですね。
その通りです。
今日見てきたように、伸びない原因は才能ではなく思考の構造にあります。それはバドミントンという剣先通じて暴かれますが、構造に気づくことができれば、あなた自身のアップデートは今日からでも始められます。
どんな分野でも応用できる考え方です。
それでは最後に、聞いているあなた自身に一つの問いを投げかけて終わりにしたいと思います。
はい。
もし私たちが抱える感情のノイズが学習の邪魔をしているのだとしたら、あなたが今仕事や個人的なプロジェクトで失敗したと落ち込み、心にダメージを受けているその出来事は本当に恥でしょうか。
うん。
それとも AI が言うように、次のアップデートのための単なる尊いデータに過ぎないのでしょうか。次に何かに挑戦して不快感を感じた時、あなたがどちらの視点を選ぶのか、ぜひ考えてみてください。